SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
医療研究機関、チュードレンズ・メディカル・リサーチ・インスティテュート、CMRI が行うチャリティーキャンペーン、ジーンズ・フォー・ジーンズ・デーを知っていますか？今年は8月2日の金曜日です。CMRI によると、生まれてくる子どものおよそ20人に1人が、がんやシスティックファイブローシス、命に関わるような代謝性疾患など、先天性の欠損症や遺伝子疾患を持って生まれてきます。そのことを広く知ってもらい、また遺伝子治療に必要な資金を集めるために毎年行われるイベントです。今日はそのジーンズ・フォー・ジーンズの顔としてもキャンペーンに登場したシドニーで将来を期待されているブラインドテニスの選手で今年13歳の勝田グリーン新人くん、そして母親の勝田純子さんにお話を聞きました。新人くんは9歳の時、目の網膜の遺伝性疾患、スターガルト病と診断されました。スターガルト病とはどのような症状があるのでしょうか。母親の純子さんに聞きます。
物を見るときに、中心部を見るとき の視野が、そこの部分の中心の視野が欠損していく遺伝子の疾患ですね。ですので、物がぼやけて見える、なんかすりガラスを通して見ているような見え方になります。アラトが9歳のときですね、2020年の終わりぐらいです。
診察を受けて診断を受けたと思うんですけれども、お母様はどういう気持ちでしたか？
やはり、びっくりしたっていうのがまず最初 の、感想で、不便なことはいろんなテクノロジーかなんかを使って解決できることって今の社会大きいと思うんですけども、とはいえやっぱりできなくなることも増えてくることが想像できたので、やはりもうとてもショック、悲しい気持ちでしたね。
遺伝性の疾患と聞くと、両親または家族から受け継いだというイメージが浮かびます。そのようなケースもあれば、そうでないケースもあります。両親や家族に疾患を持った記録がなくても、父親と母親の遺伝子が組み合わさる際にたまたま遺伝子が障害が発生する並び方になってしまうこともあります。
アラトの場合は、父親も同じ遺伝子疾患は持っていたんですね。でただ劣性遺伝っていうことを聞いていたので、子供にはその症状は出ないっていうふうには聞いていたんですけれども、おそらく私が何らかの因子を持っていて新たに出たんじゃないかというふうには言われてます。なんかやはりいろんなその遺伝子の専門家の方に話を聞くと、やっぱり、突然変異的に出てくるものもあれば、受け継がれていくものもあるし、ただスターガルト病に関しては日本ではかなり例がないそうで、なかなかユニークなケースというふうには言われました。
で実際に診断が下って生活も変わってくるかと思いますけれども、どういうふうに具体的に日常が変わりましたか？
そうですね、最初発症した時はアラトはテニスをやっていて、テニスのコーチが気づいたんですね。何かそのボールの追いかけ方がちょっとおかしいと、何か目を検査した方がいいんじゃないかって話になったぐらいで、日常生活で全く気がついていなかったところから徐々に徐々に悪くなっていったので、その発症してすぐに何か対応しないといけないってことはなかったんですけれども、少しずつ学校と話をして、授業が今までと変わりなく受けれるように準備させていただいたりとか、そういったことを少しずつ進めていったっていうところですね。
診断を受けてから4年、新人くんに今の様子を聞きます。
学校でも、他の子供でも、一緒になんか学校を楽しめるようになってきて、テクノロジーとかいろいろ使ってもっと、学ぶのが簡単になってきてます。
新人くんは診断が下る前からずっとテニスに熱心に取り組んでいます。
テニスのどういうところが好きですか、新人くんは。
テニスの好きなところは、コートの上は一人でプレッシャーが低くなる。I like the fact that it's an independent sport, and there's no one to blame other than myself if I lose, and I can just enjoy the moment by myself if I win.
テニスの嫌いなところってありますか？
ない。
ちょっと調子があまり良くないなって時ってどういうことをして回復しようとしますか？
もし調子が良くなかったら、なんかショットももうちょっとリスクがないように打って、で、ゆっくりリズムを取り戻す。
どのくらい練習してるんですか？
週に4回ぐらい練習してる。1回は1時間か2時間ぐらい。
大会に出るようになると、その上手な他にも上手いプレイヤーと試合することがあると思うんですけど、上手いプレイヤーはどこが上手いと思いますか？
もうなんかいろいろな、ショットのなんかタイプが打てるし、なんかエラーがない、少ないです。
新人くんが目指してるというか憧れのそういうテニス選手だったりとか、別にテニスじゃなくてもいいんですけど、なんかこう目標にしてるスポーツ選手だったり、そういう人っていたりするんですか？
あります。
はい。
ナダルですね、スペインの。
どうしてですか？
ナダルはもうなんかめっちゃなんか負けないっていうマインドセットがあって、ボールをなんかめっちゃたくさん拾うから、見るのが楽しい。
テニスに熱心に取り組む新人くん、母親の純子さんはその姿をどう見ているのでしょうか？
そうですね、テニス、先ほども発症した時の話もあったんですけれども、やはり真っ先に思い浮かんだのがテニスのことで、その発症する前からテニスはやっていて、やはりプロになりたいっていう目標を、口に、よくしていて、本当にたくさんテニスを練習している中で発症したので、真っ先に思い浮かんだのがテニスができなくなるっていうこと、でそれはやはりすごく悲しいことだったんですけれども、ブラインドテニスっていうものを見つけて、徐々に徐々にですけど、メインストリームのといいますか、普通のいわゆる、テニスからそのブラインドテニスの方に1年半ぐらいかけて移行していったんですね。で、その過程の中でもしかしたらテニスやめるかなっていうのも思ってたんですけど、やはりボールが打てなくなってね、辛い思いも本人もしたと思うし、だけれどもテニスをやめずに、ブラインドテニスに切り替えて、でずっと練習していく姿を見てると、本当にテニスが好きなんだなっていうのは思いますし、本人が本気でやってる以上は、サポートしていこうというふうには思ってますね。
新人くんは以前にこのジーンズ・フォー・ジーンズのキャンペーンのその顔といいますか、に選ばれて、他にもお子さんいらっしゃいましたけれども、選ばれて活動されたこともありますけれども、啓蒙活動であったりチャリティー活動であったり、そういうことには積極的に参加されていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、なんかできるだけ積極的にできたらいいなという気持ちではやっています。もちろんね、本人の気持ちを優先してっていうのは、気をつけながらこうやってはいるんですけども、やっぱりまだ遺伝子治療っていうのが医療として確立されてない理由の一つには、どうしてもまだ最先端医療ということで、研究費がなかなか集まらないという話であったり、なので時間がかかるっていうところを考えると、もっといろんな人に知ってもらって興味を持ってもらって、でそういったところから研究費なんかこう集まってくる っていうのにもつながるっていうのを持っていますので、まあ、できる範囲でそういった啓蒙活動といいますか、そういったあのことをやっていけたらいいなと思ってますね。
まあ、実際に、まあ、生活をされていく中で、ここがこうなったらもっといいのになとか、こういうことがもっと知ってもらえればいいのになっていうように感じることって何かありますか？
そうですね、まあ、本当にあのオーストラリアの、まあ、政府といいますか、
うん、
コミュニティにはよくしていただいていると思っているので、特には、うん、大きなところではないんですけれども、うん、小さな日頃の生活でいうと、まあ、アラトに関して特に言うと、うん、まあ、見た目でこう視覚障害って分かりにくいので、
うんうん、
やはり周りのお友達だったりとか、まあ、先生方もそうですけども、どれぐらい何が見えていて何は見えてないのか、どういうことが難しいのかっていうのが伝わりにくいというのがあるんですけど、そういうところがもっとこうコミュニケーション取りやすくなるといいなというふうには思いますね。
母親の純子さんでした。再び新人くんにブラインドテニスについて聞きました。違うところ、面白いところとかってありますか？
ボールが、うん、違うし、なんかプレイヤーのなんかコミュニケーションが違う。
例えば
サーブする前にサーバーが ready と言って、うん、like to make sure the other person is ready。
相手が準備ができてるかどうかを
確認してから
って言って確認するんだよね。
うん、
なんか体で何かここの部分をもっとよく使うようになったとか、そういうのってあるんですか？動きで前と比べて、
うん、ない。
ほとんど同じ。
うん、動きはもう同じ。
怪我することはないですか？
ある、ある。
それは何だろう、こうやっぱ膝とか、
肘
、
うん、
テニス肘とか言いますもん、
ね、うん、
そう。なんかライバルな選手とかっているんですか？もうこの人には、ま、うん、負けられないみたいな。
いるけど、負けてる今のところ。
あ、じゃあその人を倒すのがちょっと、倒すっていうか試合で勝つのが目標ですかね。
うん、
試合の時って緊張しますか？
うん、まあ初めのなんか3ポイントぐらいは緊張するけど、うん、その後もなんか勝つっていう気持ちがあってもプレーする。
あのテニス以外にはどんなことが好きですか、新人くんは？
バスケとか、
うん、
算数
が好き。お、どうですか、息子さんをあの見てこられて大人になったなとか成長したなとか感じることはありますか？
そうですね、やはり、まあ、目が見にくくなってきてるっていうところで、その周りのお友達には誰もこう経験していないことを自分が経験するようになったり、なんか先生もなかなかこう自分で伝えないと理解してもらいづらいこととか、そういう状況になって、そういう経験を通していろんなことをなんか深く考えるようになったように私から見ても見えますね。いろんなこう状況に置かれている人の、うん、気持ちを考えたりできるようになったかなって。
シドニーで活躍するブラインドテニスの選手勝田グリーン新人くんと母親の勝田純子さんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。